コー兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界に一つの発酵ラジオ番組です。
年明け日本酒飲みましたか？
うん、早速缶つけて飲みました。
お、うん、どうだった？
ね、剥くのと剥かないのが、うん、あるなと思って、
うんうん、
でちょっとなんていうの、飲むのにやぼったいようなお酒は、うん、温めるとちょうど良くて、
うんうん、
もうすっきりキリリッとしてるのを温めると、あの逆に、
うん、
あのなんでその良さがなくなっちゃうから、
うんうん、あのさ、その液体ってさ、コーラってさ、すっごいいっぱい砂糖入ってるけど、
うんうん、
あの、まあ、冷たいと気持ちいい感じじゃない、うん、あれ温めるとすっごい甘いんだよ。だから冷たい方がやっぱ甘みって感じにくくなってるのね。でそれでね、その結構すっきりしたその日本酒とか、あの華やかな吟醸酒とかってちょっと甘みがあったりするから、
う
ん、それが温めた時にね、その少しお酒はだれちゃうんだよね。だすごいなんかこう、冷やで飲んだ時に辛いやつの方が、
あ
ったかくした時に香りと甘みが花開いたりするので、うん、飲み口があったりする。
香りと甘みが花開くっていいですね。
やぼったいっていうのは発酵させきって辛口になってるっていうことですね、
うんうんうん、
そのやぼったい酒も結構缶にすると蘇ったりするから、
うん、
それはやっぱ見極めだよね。
あとそうそう、ちょっとね、古酒っていうか時間経ったやつも温めた方が向いてるかな、
うんうんうん、
あ、それは味がどうなるんですか？やっぱこの古酒もちょっとこうなんか味、なんか香りが結構複雑、
うん、そう、で古酒の方がちょっと温めた方がスイッと飲める、
うん、
あ、なんかこう
が
だから、異物というか、ね、なんかこう違和感があるね、
うん、
冷たく飲むと。そう考えると日本酒の古酒って小古酒によく似てるね、
うん、
小古酒も温めた方がすっきり飲めたりするからさ。
そうですね、うん、温めて飲んだことしかないか、
うん
うん
うん、
いや面白いですね、お酒ってね、
いろんな温度で飲めるお酒っていいっすよね、
うん
うん、
結構だから日本酒ってその醸造酒にしてはいろんな飲み方できるから、うん、まあ楽しい飲み物だよね、本当に、
うん
うん、
なんか楽しい飲み方とかあったら教えてもらいたいですね、リスナーさんからも、
う
ん
う
ん、
そうですね、こんな日本酒の楽しみ方してますなんてお便りもらったら嬉しいね、うんうん、
すごい冷たいのと熱いの口の中で入れてちょうど4度にするとかね、
うん、それさ、うんうん、すっごい変だね
、うん、そういう楽しいご意見お待ちしています、うん、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、あとは今話したようにおすすめの日本酒の飲み方など、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
え、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ0553-323-343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵、
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはお漬物の話。
皆さん突然ですが、お漬物ってなんだか知ってますか？
うん、
まあ字のごとく
使ってるもの、
うん、まあ、日本って漬物大国で結構いっぱいいろんな漬物あるんだけれども、うんうんうん、まあ、一応メインは主流は野菜を、うん、発酵菌でいうとこの乳酸菌をくっつけて、
うん、
でしばらく時間を置いて、
うん、
食べる発酵食品がメイン、まあ、それの代表格がそのぬか床とかなんだけど、
う
ん、
そもそも野菜を長期保存しようとしてたんですか？ うん、お漬物って
そうですね、
うんうん、
あと結構葉物とかってすぐダメになっちゃうから、
うん、
だからそういうものをこういかに長持ちして美味しく食べるかっていう知恵が、まあ、お漬物ですね。
なるほど、
まあ、そうだね、大体ちょっと酸っぱいもんね。
そうそう、
うん、酸っぱい、そうですね、
うん、しょっぱ酸っぱ、しょっぱ酸っぱい、
うんうんうん、
日本のそのお漬物でまあ一番多いのは塩を入れて、野菜に、うん、でそこに乳酸菌、塩に強い乳酸菌をつけて、うん、で発酵させるっていうのが、
うん、
まあ、結構あるよなっていう感じ。
乳酸菌につけるというと例えば何ですか？梅干しは
発酵食品じゃない、
じゃないんですね、
うん、まあ、なんか日本のやつじゃないけど、例えばキムチなんかもね、
うん、
あれも乳酸菌でつけてるし、うんうんうん、あとザワークラフトとかもそうだし、
うんうんうん、あのキャベツの、
そうそうそうそう、
塩漬けですよね、
うん、じゃあ日本を代表する乳酸菌を使ったお漬物って
はぬか床だね、やっぱりね、あ、まあ、ぬか床って乳酸菌が主体で他のいろんな菌も入ってるんだけど、まあ、基本的には乳酸菌です、
うんうんうん、うちも母がずっとぬか床やっていて、
うん、
こう例えば母がちょっと毎日混ぜなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
どっか旅行行くっていうと、うん、1日1回混ぜといてっていう指令をもらって混ぜたり、
うんうん、全員で出かけちゃうときは冷蔵庫に入れて、
うん
うん、でさ1週間ぐらい経つと結構弱ってくるでしょ、ぬか床、
うんうん、そうで弱ってくると夕飯で余ったビールをちょっと入れて元気にさせるって言ってました。そうだから生き物ですよね。
そうだね、
うんうんうんうん、
いやだから漬物を作るとか漬物を管理するって要はその菌たちの手入れをするっていうことで、
うんうんうん、
結構ねだからその漬物ってちゃんと調べてみるとロマンがあってさ、
うん、
そのまあ乳酸菌が主体だって話になったけど、うん、乳酸菌って発酵菌の中ではそんなに力が強くないのね、麹菌とか酵母菌みたいに、うん、だから実はそのまんまだとさ例えば、まあ、あの白菜とかなんか葉物があるでしょ、うん、でそれそのまま乳酸菌つけても発酵しないんだよ、
うん、
で硬いってことですか。
そうだから、うん、あの細胞膜殻を破ってあげなきゃいけないよね、その細胞の。だからその漬物ってさ大体こう漬ける前に何か重しを乗せたりとかさ、
うんうん、
あとは揉むよね、
手で揉んだりとか切ったりとか塩でこう揉み込んだりするでしょ、
うんうん、菌が入れるようにしてあげてるんですね。
そうだからあれって外の殻を破ってあげて、うん、乳酸菌が入れる道筋をつけてあげてんだよね。
へえ、なんかよく小学校とかで朝顔とか育てたり、
うん、
メダカ育てたりするじゃないですか、
うんうん、
お漬物も生き物だから、
うん、
そういうのあってもいいかもしれないですね、
夏休みの自由研
究
もね、
なんか育てようみたいな、
うんうん、
やっぱ次あれだね、ぬか床の歌だね。
あぬか床の歌結構曲調、曲調どんな風にするか難しいよね、
うんうん、でも1日1回混ぜようとか、うん、
オーケストラ、オーケストラバージョン、うん、
あ
とはせっかくお店屋さんだし、ね、味噌漬けとかねはどうですか、
うんうん、
味噌漬け
そんなに頻繁しないんですけど、
うん、
でも
お客さんで結構やってる人
が、あ、結構買ってく、ウリがたくさん取れたりとか、
そうそうそう、
季節ごとにつけるものが違って、
うんうん、
でたまに持ってきてくれるよね、
うんうん、そうそう、結構本当この野菜が余ってどうしようっていう時はやっぱお漬物にする人がすごく多くて、うんうん、であと古くなってしまったお味噌とかを漬け床にするっていう方もいます、
うんうんうんう
ん、なんかこう食べるにはちょっと香りが強すぎちゃうんだけ ど、ね、なんか例えばみりんとかお砂糖をちょっと入れて味を変えてこう漬け床にするっていう方も、うんうん、
あの味噌の漬け床はあのまたぬか床とかと違って結構旨味とか、
うん、
あとはいろんなその分解酵素があるからお魚とかねお肉とか入れといてもすごい美味しくなるだろうし、うん、
美味しくなりますね、うんうん、臭みが取れて味が美味しくなったり、
うんうんうんうん、
あとチーズをお味噌につけておつまみにしたりもします。
そうだ
ね、あ、肉料理とか魚料理、
うん、
最初に味噌もだけど塩麹とかにつけとくとすごい柔らかくなって調理しやすくなるから、
うんうんうん、
でちょっと最初につけとくのも一応漬物的な感じなのかな。乳酸は関係なさそうだけど、
うん、多分あの発酵菌が出してる酵素、分解酵素が作用してるから、うんうん、短時間でも全く効果がないってわけじゃないと思う、
うんうん、
本当1時間とか、まあ、できれば 2,3 時間置いた方がいいけど、
うん、
ちょっとつけとくと旨味と柔らかさがね全然違う、うんうん、
やっぱさ僕漬物ってさロマンがあるなと思っ ってんの、うん、で、うんうんうん、なんでかっていうとさ、今ってまあインスタント食品とかファストフードとかっていう風にさ、時間をとにかく短縮してすぐ食べるっていう考え方がまあいっぱいあるじゃない、うんうんうんうん、でそれに対しては漬物って待たなきゃいけないじゃん、
うん、
でそれで待つことで物の味が深くなったりとか、うん、あの香りが出てきたりとか、うん、まあ、ちょっとサプライズがあるっていうのをさ楽しむっていうのは結構いいと思うんだよね。
本当、うんうん、昔の人の知恵ってすごいですね、
うんうんうんうん、
単純にその持つ保存性があるっていうだけじゃなくて美味しくなるっていうところがイケてるよね、
うん、イケてますよね、うんうんうん、本当いや良かったですよね、昔の人がつけといてくれて、
うんうんうんうん、本当に
でやっぱLINE じゃなくて電話ってことですかね、うん、その恋愛で言うと、
それかもうほとんどあれ恋文みたいな話かな、
あ、もう手紙ぐらいのね、
うん、恋文恋文
だ ね、うん、恋文と漬物だね、だ
便利さが極まってくるとさ、
うん、
逆にこういう漬物みたいなその発酵させて待つみたいなものがなかなか雅な趣味として楽しいかもしれないね、
うんうんうんうん、そう今でもやっぱ祖母の家に行くと、うん、お茶の時に日本茶とお漬物出してくれて、うん
はいはい、
なんかそのこうホッとする味なんですよね、やっぱ、うんうん、もうその DNA が多分埋め込まれていて、
で毎回やっぱ手作りだから上の方だからしょっぺーとか、うん、おばあちゃんがこう説明しながら出してくれるのがまた手作りの良さで、
うん、でなんか冬は白菜だったりとか、うんうん、夏はこうしそのだったり
するので、そうだね、季節も感じられるからいいよね、
うん
うん、
じゃあもう今年はお漬物を食べてみんなほっこり、
うん、
ロマンチックに過ごしたいですね、
はい、うん、また今度回を変えてその乳酸菌の発酵食品が腸にいいよっていう話もしたいなと、うん、発酵をとると思ってます、
いいですね、うん、あとは発酵食品の調理法なんかとかも聞いてみたいですね、専門家に、
う
ん、
そうだね、
はい、
またゲスト呼ぼう、
うん、はい、以上発酵なるほどトークでした。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変、
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
最近発売されたスペクテーターっていうすごいかっこいいカルチャーの雑誌があるんですけれども、
うんうんうん、
その雑誌の最新号はですね、うん、なんとあの発酵特集なんですね。
おー、誰が出てんだろうね。
で
関東に僕は発酵とドグラヒラク出させていただいております。
すごい、関東ってもうメインってことじゃないですか。
いや、まあ、メインじゃないんだけど、まあ、簡単に出させてもらって、一応その発酵世界のガイドっていう名目で僕出てるんですけど、あの中盤のコラムページで、
う
ん、このラジオ番組コージートークも取り上げてもらって、
はい、うん、
ありがとうございます、スペクテーターさん、
ありがとうございます、はい、で他にもすごい世界のね、うん、面白い醸造家さんが載っているので、うんうん、
僕らの友達とかも、ね
うんうん、
載っているので、あの赤い表紙なんですけれども、スペクテーター発酵の秘密、もし本屋さんで見かけたらぜひ手に取って読んでみてください、うんうん、
ぜひ手に取ってみてください。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内に番組のバナーがありますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。